恵みをいただく御言葉はイザヤ書の57章14節から21節です。イザヤ書57章14節から21節、はじめに14節をお読みいたします。主は仰せられる。盛り上げよ、土を盛り上げて道を整えよ。私の民の道からつまずきを取り除け。アーメン。それではお祈りいたします。私たちを愛されるイエス様、あなたを褒めたたえます。私たちのこの滅びるべき身を救うために、また滅びに向かっているその性質を、それを方向転換させ、あなたの命の道へと導くために、あなたは我らのところに来てくださいました。そして私たちはあなたを知り、あなたに聞き従うならば、あなたの命の道へと進みゆくことができます。今我らを整えて、あなたの命の道へと導き、そしてこの今語られます御言葉を、あなたが我らの心の内に本当に豊かに豊かに入り込んでいくことができますように、どうか導いてください。語るしもべの唇を導いてください。どうかこれからの時をただただあなたの清き御霊の支配の下に導き入れ、そして私たちはそれに服すことができますように、それによって私たちはあなたの命の道を豊かに悟り、そしてそれによって歩むことができますように導いてください。これからすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。イザヤ書の公開説教も久しぶりですけども、この今日の今お読みしましたところに、盛り上げよ、土を盛り上げて道を整えよ、私の民の道からつまずきを取り除けとあります。主の道があります。滅びへの道もあります。この道を、主の道を通っていくならば永遠の命へと至るという道があり、あるいは、その道、主がこれが道だ、これに歩みなさいと示しておられるその道が あるにもかかわらず、それをそれて、それを目もむくれずに我が道を行くとするならば、それは滅びに通じてしまいます。皆さん、我が道は滅びに通じる道ですけども、主の道は永遠の命に至る道です。で、ここにおいて、道を整えなさいと言われております。どういう道か、その続く、15節以降を読みますと、意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。アーメン。主は高きお方です。聖なるお方です。それでは、人間が高くなれば主と同列に加えられるのか、主が、聖なるお方だから、自分も何か、自分の思いつく限りの聖なる行いを、しようとすれば主と同列に加えられるか、真逆なんですね。これよく見ますと、主は、こうおせられます。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。なんと高く聖なるところに住まわれる主は、へり下った人と共に、心砕かれた人と共に住む。ですから皆さん、主と共に住みたいというのであるならば、高い方を進んではなりません。心砕かれる方、へり下る方に進まなくてはなりません。これが道だ、これに歩みなさいって、主が仰せられる、けれども、それをあくまでですね、それを退けて、いや私はこう思う、これじゃダメですかって、 それじゃダメなのって、もうダメなのダメなのだって、でもこれが主の道からどんどん遠ざかってしまう道ですね。本当にへり下ってアーメンと言って、ね、そういうふうに、受け入れる人はもうすぐに主が共に住んでくださる。でもだってで、これは遠ざかる道です。皆さん気をつけましょうね。主は、ね、心砕かれてへり下った人と共に住むって、主は高く聖なる方です。じゃあ人間が高く聖なるところに行こうとする、ね、そうじゃないんですね。へり下って心砕かれる方向、これが主と共に、ね、行く道の人であり、そしてへり下った人の霊を主は生かしてくださいます。砕かれた人の心を主は癒してくださいます。まず、ね、その前にこの14節がありきなんですけども、ね、盛り上げよ、ね、道を整えよ、私の、ね、道、私の民の道からつまずきを取り除け。ですから本当に高ぶりこそがつまずきの、ね、その根っこで当たるわけですね。皆さんが通る道、主の道、それに歩む上でつまずきとなるものは高慢です。でこの同じイザヤ書の40章のところに、ね、主の道を整えよという言葉があります、ね、荒野で叫ぶ者の声がする、イザヤ書の40章の、3節から5節のところにあるんですけども、そこにおいても主の道を整えるためのコツが書いてあります、ね、これ、今日の箇所と全く同じ、ね、通じるところがありますので、イザヤの40章の3節から、お読みしていきます。荒野に呼ばある者の声がする、主の道を整えよ、荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよ、すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる、盛り上がった地は平地に、険しい地は平野になる、このようにして主の栄光が表されると、すべてのものが共にこれを見る、主の口が語られたからだ。アーメン。有名な箇所ですね。新約聖書に何度も出てきます、ね、主の道を整え、荒野で呼ばわる者の声がする。これバプテスマのヨハネですね。荒野で呼ばわる者の声、バプテスマのヨハネは一体何を叫んでいたか。
悔い改めよ、天国が近づいた
アーメン。悔い改めよ、天国は近づいたですね。悔い改めが、ね、これが天国に近づく道ですね。ですからね、高ぶる心、高ぶり、ね、減り下らない心、ね、これは主の道から外れてしまう、ね、つまずきの道です。主の道を整えるとは、ですからその心の中から、ね、でも、だって、これを取り除くこと、ね、御言葉に対して、ね、これを、ね、でも、だって、これはですね、これは、つまずきの岩です、ね、これを本当に自分の中から取り除いて、でそれで主の道に押す、はい、アーメンと言って進む人、この人は、ね、主の道に歩む人、ね、天国にどんどん近づく人ですね。けれどもそうでない人は、ね、どんどん天国から離れていってしまいます。主の道、それは本当に心砕かれる人、へり下った人、ね、そういう人に近いんです。これダビデが詩篇50編で、ね、言っておりますね。主の喜ばれる生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、詩篇の51編の、17節にありますね、15節からお読みしますと、主よ、私の唇を開いてください、そうすれば私はの口はあなたの誉れを告げるでしょう、たとえ私が捧げても誠にあなたは生贄を喜ばれません、全焼の生贄を望まれません、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。アーメン。で砕かれた心、これをする人は大勢いるんですね。自分の傲慢のために、ね、人から痛い目に遭う、ね、自分がもう、 何の、ね、立ち並みもなく、ね、口をベラベラと喋、ね、らせてしまう。それゆえに口が打ち叩かれて、ね、もう へしられてしまうような、ね、人がいる、ね、それでもう悲しんで泣く人はいるんですけども、ここで大事なことは、ね、それ砕かれることはないんです。吹いた心です、ね、そしてそれを改める心です。砕かれたならば悔いて、悔いたならば改める。この悔いること改めること、これ抜きにしてはでも人生どん底から這い上がれないんですね。ずっと自分のえでもだってを続けている人はひたすら叩かれて、ね、何の益にもならない、ただ叩かれ同士の人生ですけども、しかしそれに懲りて悔いて自分の道を改める、ね、あ今までこれは、ね、自分が悪かったんだ、ね、御言葉という物差しと照らし合わせて、そして自分がそれにかなってないところを発見したならば、御言葉の側に、ね、皆さんを合わせて、御言葉の側に皆さんが従順して、あ私は御言葉にこう書いてあるからこういう御言葉の通りの人間になろう、そう志を起こして意志を用いて苦労して、そうして歩んでいく人にこそ、ね、この悔い改めの実が結ばれて幸いへと、ね、どんどん進みゆくことができるんです。このダビデは、ね、まず言いました。主よ私の唇を開いてください、ね、そうすれば私の唇はあなたの誉れを告げましょう、ね、本当に主に祈るべきです。どうかこの唇を開いてください。そして、ね、悔い改めの口を開いてください。賛美の口を開いてください、ね、そして、ね、本当に砕かれた心、悔いた魂、これを本当に主に悔い改めの告白をさせてください。ダビデは本当に罪を犯した時にこの祈りをしました。でそれでダビデは主に愛されたものとなったんです。ダビデは罪を犯しました。本当にね、普通の、一般日本人がしないような罪を犯しました、ね、殺人と、ね、また、ね、姦淫と。けれどもダビデが罪に、ね、その罪によって死ななかったのは悔い改めたからです、ね、砕かれた心を持って悔いたからです。イザヤ書の57章に戻りまして、さらに16節以降をお読みします。私はいつまでも争わず、いつも怒ってはいない。私から出る霊と私が作った魂が衰え果てるから。ここにおいて主はいつまでも争っていない、怒らない。なぜ？それは主から出る霊と主が作られた魂が衰え果てるからです。人間の霊も、ね、皆さんの魂も主が創造されました。その主が創造された霊と魂、それが、ね、もう主があまりにもずっと争い続け、主が怒り続けてしておられると、本当に人の側がもう、ね、耐えられないんですね。霊も魂も耐えられないんです。その主が作られた霊と魂が衰え果てる、だから私はいつまでも争わず、いつまでも怒っておられないんです。ですから主がですね、もう本当に怒りをもう人間に対して荒々しくそれを続けているならば、人間はもう耐えられなくなって、もう魂が衰え果てて、ね、消え失せるしかないんです。けれども主は人の弱さ、人の限度をご存知です。だから主は、ね、人の魂が、ね、衰え果てない程度に、ね、主はその人をもし何か間違いを犯したならば、その程度を加減を主はしっかりと知った上で戒めをし、またあるいは、ね、懲らしめをすることはあるんです。けれども主はいつまでもそれをしてはおられません。その人が本当に砕かれて悔いて改める、このことをしたならば、主は速やかに、ね、その怒りを取り除いて、その人に恵みを施してくださいます。この15節の後半の方に、へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためであると、ね、ですからへりくだった人はその霊が主によって生かされます、癒されます。砕かれた人の心を主は生かします。そういうわけで、ね、本当に主はもう絶妙のさじ加減でもって人を、まあ、ある時は懲らしめ、またその人を、ね、本当に傲慢が取り除かれるまで、その人が本当に 何度も何度も誤った道に歩むこと、それを、ね、そのパターンを改めるまでは、主はその見てを、ね、怒りの見て、それを置かれますけれども、しかしその人が悔い改めたならば、主は速やかにそれを取り除いてくださいます。なぜなら主はいつまでも怒っておられる方ではないからです。17節から、彼のむさぼりの罪のために私は怒って彼を打ち、顔を隠して怒った。しかし彼はなおも背いて自分の思う道を行った。私は彼の道を見たが彼を癒そう。私は彼を導き、彼とその悲しむ者たちとに慰めを報いよう。アーメン。で、主は本当に人をご存知です。そしてそのさじ加減は本当に絶妙です。彼らの、ね、むさぼりの罪のために、要するにより多くを持とうとする、そういう欲望、ね、それがあるゆえにもういても立ってもいられないんですね。そういう人はもう悪を行う人はどういうわけか、ね、その悪いことをし続けても疲れないんです、ね、この57章の、ね、前回の箇所の10節では、ね、あなたは長い旅に疲れても諦めたとは言わなかった、あなたは元気を回復し弱らなかった、ね、なぜか、ね、悪どいことをする者を、ね、悪どいことをし続けても疲れないんですね。もう人の悪口を、人の噂話をもう平気で10時間ぐらいしても全然疲れない人、ね、そういう人はおります。どこからエネルギーが来るのか分からないほどなんですけども、しかし死を恐れる人はちょっとそういうことは疲れますからね、そうしないですね。けれども、ね、本当にもう心がですね、悪に染まりきって、でそれで欲望に染まりきっている人はそういうことを何時間何十時間しても平気で疲れないんですけども、しかし主に愛されている人であるならば、もうそういったことが取り除かれるためにあえて主が、ね、打ち叩くということはするでしょう。そして、ね、その人が本当に弱り果てて、でそれで悔い改めるまで、悔い改めるならば主は速やかにその、ね、懲らしめの杖を取り除かれます。けれどもあくまでそれを続けるならば、ね、もう安息がないんです、平安がないんです、ずっとそればかり続けている。でこの21節に、悪者どもには平安がないと私の神が仰せられるってある通りです。悪者には平安がないんです。ずっとそういう悪いことをし続けてやめない、ね、諦めない、ずっと平安がないまま、ずっと、ね、打ち叩かれの杖が目の前に迫ったまま行かざるを得ないんです。本当に悔い改めるということ、これがとても大事です。でそれで、19節、ね、私は唇の実を想像したもの、平安あれ、遠くの者にも近くの者にも平安あれ、私は彼を癒そうと主は仰せられる。アーメン。主は唇の実を想像したもの、ね、そして平安あれと仰せられます。私は彼を癒そう、ね、悪者には平安はないと21節に書いてあるんですけど、しかしこの平安あれと主から言われる人はどういう人か、ね、この直前の説を見ますと、悲しむものね、書いてありますね。本当に自分の罪に悲しみ、また主の道から外れたことをし続ける自分に悲しみ、また主から打たれたことを、ね、それは確かに悲しむことはあるでしょう。しかしそれによって悔い改めて、もう悲しんで自分のそのどうしようもない性質、これを悲しんで主に立ち返らそうとする人に対して主は平安あれ、ね、平安あれ、ここでシャロームが2回繰り返されています。で平安あれ、ね、遠くの者にも近くの者にも平安あれ、私は彼を癒そう。ですから本当に砕かれた魂、砕かれた悔いた心、そして悲しむ心、これが、ね、なくしてはもう何度も何度も打ち立たれかな話なんですね。礼拝中に死に対して失礼なことをし続けてやめない、ね、これは悲しむ心がない場合はそういうふうになってしまいます、ね、ただ打ち叩かれたということに対する、ね、逆恨み、ね、それが残ってしまう人は、ね、ただ、ね、相手が悪い、自分が悪くない、それを繰り返している人は打ち叩かれの杖はずっと目の前に置かれたまんまです。けれども本当に、あ、自分が悪かったんだって、そういうふうに、そして自分の罪を悲しむ人、そういう人はその目の前に置かれた打ち叩かれの 杖は取り除かれて、シャロームシャローム、ね、平安あれ、ね、私は彼を癒そう、ね、主の癒しの御手が望まれます。だから悔い改め、これがとても肝心なんですね。心がへり、心へり下らせる人、心へり下ること、これがとても大事です。さて、ここの19節で、ね、私は唇の実を想像したものありますね。先ほどの、ね、ダビデの詩篇51編でも、ね、私の口を開いてください、ダビデは祈りました、ね、唇の実、ね、どういう 実であるか、ホセア書の14章を開きたいと思います。ホセア書の14章にも、ね、唇の果実という言葉が出てきます、ね、パウロも、絶えず唇の果実を捧げよう、ね、そういうふうに言ってるんですけども、旧約ホセアの14章、1節から、まず、3節をお読みします。ここにおいてもですね、唇の果実が、その人の背信の罪が癒されるコツであることが書いてあります。ホセアの14章のまず1節から、イスラエルよ、あなたの神主に立ち返れ、あなたの不義がつまずきのもとであったからだ。で、ここでつまずきのもとは不義であると書いてあります。で、主の道のつまずきとなるもと、それを取り除くべきであることを言ったんですけども、ここにおいて、ね、あなたの不義がつまずきのもとであったからだ。で、2節、あなた方は言葉を用意して主に立ち返り、そして言え、すべての不義を許して良いものを受け入れてください。私たちは唇の果実を捧げます。アッシリアは私たちを救えません。私たちはもう馬にも乗らず、自分たちの手で作ったものに私たちの神とは言いません。みなしごが愛されるのはあなたによってだけです。アメン。で、ここにおいて、ね、本当に唇、まずこの2節では、あなた方は言葉を用意しなさいって書いてありますね。悔い改めの言葉を用意して、ね、そして私はこういうふうに言おうという言葉を用意 しなさい、ね、その内容は、ね、この2節の後半から、ね、この鍵括弧にある通り、全ての不義を許して良いものを受け入れてください。私たちは唇の果実を捧げますと。
で、ここね、唇の果実っていうところに、ね、お牛を捧げるって書いてあるんですよ、韓国語で。私があの、あと、お牛の一頭の孤独賛美を捧げましょうとか、そういうことをあの結構言ってますよね。で、今日今この言葉を見てびっくりしてるんですけど、まあ、補正書に書いてあるこの言葉をあるところで私が覚えていたんですね。どこに書いてあるかっていうことを覚えてないものの、だから唇のこの果実というのは、正しい唇によるこの告白、正しい告白というのは、お牛の一頭に値するということなんですよ。
旧約において、ね、生贄礼拝を、牛を捧げる生贄という礼拝を捧げたんですけども、ね、牛を用意しなくてはならないですね。牛を、ね、それまで本当に手塩をかけて育てた牛、それを、ね、祭壇のところに引いていって、連れていって、そしてその牛の上に、ね、その人は手を置いて、自分の罪をその牛に転嫁して、そして捧げる、ね、そういうことをしていたんですけども、ね、このホセアの14の2に、あなた方は言葉を用意してとあります、ね、皆さんも牛を捧げるがごとくに言葉を用意して、ね、本当に皆さん、御言葉によってよく練り込まれた言葉、日ごと手振りによって整えて育て上げたその唇の果実を、本当に皆さんは日ごと皆さんの唇をそうやって育て上げていくべきです。旧約の人たちは牛を育て上げていきましたけれども、ね、皆さん言葉、ね、唇の果実を捧げる、そのこの唇の言葉を用意していくべきです。もし、ね、礼拝において捧げる牛がもう普段からなんか虐待を繰り返してもうこき使っていたら、その牛はいざ捧げられる時にはもう本当にあちらこちら傷物で捧げられて、主は喜ばないですね。本当に皆さんの口を捧げる、ですから普段の皆さんの口から出る言葉、これを皆さんはよくメンテナンスしておくべきです。 いざ、ね、主の御前に立って礼拝において賛美を捧げるときに、もう普段から、ね、人の悪口とか陰口とか噂話ばっかりで満ちた唇で賛美を捧げても、本当にそれ主の御前に傷物の賛美になってしまいます。ですから皆さん、普段からのその皆さんの志、皆さん自身の体を生ける、ね、清い生きた備え物として捧げなさい。それこそが霊的な礼拝ですね、パウロは言っております。ですから普段の皆さんの志、普段の皆さんのこの唇から出る言葉、これをよく見張って管理して、そうして皆さんの、ね、いざ主に捧げるとき、賛美の生贄を捧げるとき、あるいは、ね、悔い改めの唇を告白するときに、皆さんはしっかりとその唇、よく整えられた口、よく管理されメンテナンスされた唇でもって主を、ね、褒めたたえ、また唇の生贄を捧げるべきです。でこのホセアの14章2節において、ね、私は唇の果実を捧げます。でそれから3節、ね、アッシリアは私たちを救えません、ね、先ほどイザヤ書において、アッシリア、のあ、想定礼拝ですね、アッシリアが、ね、第二列王権を置いて、ヒゼキヤは、ね、もうヒゼキヤの時代、アッシリアに、ね、より頼もうか頼まないか、ね、というところだったんですけど、しかしもうそういった力強い者たちは自分を救い出すことはできない、ね、むしろ私たちは馬にも乗らず、ね、自分の手で作ったものに、ね、拝まず、ただ主をあなただけにより頼みます、ただあなただけを礼拝します。ここではそのような唇の果実を、ね、ここにおいて整えております。私たちも、ね、世のテレンテクダに頼らず、またあるいは自分の思いついた方法、我が道に頼らず、そうした、ね、我が道とか自分の方法、それはもう捨てて、ただ主の方法、主の御言葉により頼む、ね、このことをします。その唇の果実こそが、ね、本当にこれ大事なんですね。その結果、主は立ち返らせてくださいます、ね、4節から見ますと、私は彼らの背心を癒し、喜んでこれを愛する。私の怒りは彼らを離れ去ったからだ。私はイスラエルには露のようになる。彼は百合のように花咲き、ポプラのように根を張る。主はこの悔い改めという唇の果実を捧げた人に対しては、私は彼の背心を癒そう、喜んでこれを愛そう、ね、私の怒りは彼らから離れ去ったからだ、ね、あります。イザヤ書の57章においても、本当にへりくだった人の霊を生かし、また砕かれた人の心を主は生かしてくださいます。そして、ね、主は確かに一時期彼ら結ばりの罪のために怒って彼らを打ったけれども、しかし私は彼を癒そう。なぜ主は癒してくださるか。悔い改めです、ね、自分の心、おごり高ぶる心を下ろして、我が道を行くをこれをやめて、そして主の道に立ち返るならば、主は彼らを癒そう。そして平安あれ、平安あれって、ね、そうにして 主は癒してくださるんです。イザヤ書の57章の19節においても、ね、私は唇の実を創造したもの、平安あれ、遠くのものにも近くのものにも平安あれ、私は彼を癒そうと主は仰せられる。アーメン。しかし、ね、20節、しかし悪者どもは荒れ狂う海のようだ、沈まることができず、水が海藻と泥を吐き出すからである。悪者どもには平安がないと私の神は仰せられる。で皆さん、荒れ狂う海を、ね、見たことはあるでしょうか。もう本当にその海の、ね、荒れ狂う海からは、ね、海藻が、また泥がどんどん吐き出されていきます。悪者はそのようにですね、もう荒れ狂う心を、それを、ね、沈めることをしないで、むしろもう本当にそういった汚物を口から吐き出すんですね。悪者たちはそういうことをして、そしてもう悔い改めが促されても、けれどもそれでもその荒れ狂うことをやめない、汚れたことをやめない、唇から汚れた言葉を発することをやめない、こういうことをするようなものは平安がないと、ね、主は仰せられます。平安あれと言われるその相手とはどういう方か、ね、どういう人か、どういう人が平安シャロームをもたらすことができるでしょうね。悔いた人ですね、改めた人です。 なすべきことを、ね、言われたならば、それをしっかりと保ち続ける人、そういう人は平安を保ちますけれども、しかし改めない人は平安がなかなかないで、悔い改めの杖、これがで打ち叩きの杖、これが目の前にずっと置かれたまんま、ね、今日も明日も明後日もずっとこれが置かれたまんま、けれども悔い改める人はこれが取り除かれます。
要するにですね、悔いた時というのは許していただくんですよ。でも悔いたことをまだするかもしれないから、した時にはまだパチンって叩かなければならないから、改めてない罪に対しては悔いて許していただいた、でもまだ改めたっていう、この罪から離れたという、そのね、証拠がない人を、同じ罪に陥いて、そしてその人がね、もう永遠に滅びに至ることがないように、神の憐れみによってその罪から離れる時まで、この杖がずっとその人に置かれているんですよ。いつでも叩かれるように、ね、で呪われた人はどうなるかって言ったら、叩かれない、ね、呪われた人には神のこの杖が、ね、ダメだよってこう、ね、叩くこの杖が、ね、その人には置かれないんですよ。呪われた人には直す必要がないから、もうすでに呪われているから、ね、だからよく覚えてください。悔いたら、ね、終わりじゃないの。悔いた罪そのものから日頃の生活に戻った時、罪を悔いました、許していただきました、日頃の生活に戻りました、悔いた罪のその癖に戻ってまだ同じことをしたら、ね、大変だから、その悔いた罪、それを本当に改める力が私たちにはないから、その力を思い出させるために杖が離れないんですよ。でも悔いて自分が実生活の中に戻ってきて、そして自分が悔いた罪をもうしないように気をつける、そしてそのベラベラベラベラ嘘ついてた人がね、ああ嘘ついてごめんなさい、許してください、そして許していただいて現実の世界に来て、まだベロッと嘘がつきたくなっちゃった、ね、あんたやったでしょって言った時に、いややってませんって言いたくなったっていう時に、やってませんって言った人にはまだこの杖がパチンって叩く、あなたは、ね、許していただいたその嘘をまだつきましたね、杖がその人をただ教えるために、その人に呪いがとどまらないようにするために杖が働くんですね。でも悔いた罪、そして現実の世界に帰ってきて、嘘つきたいんだけど我慢して、すいません私がやりましたって言ってしまった人は、悔いた罪に対して改めたというね、この証拠があるわけなんですよ。そうすると主は、あ、改めた人に対してこの杖はいらないです。だからこの叩く教えるその杖をその人からスッと取り除くんですね。だから私が言ってるでしょ、自分で自分を見張って自分で自分をね戒めなさいって言ってるね。眠いね、あ眠いからしょうがない、今日も居眠りしてしまいました、そうじゃなくて、ああと思ったらね、自分で自分を叩くなり、ね、冷たい水を飲むなりするべきなんです。それを何にもしないで、ね、同じことを繰り返されると、この杖が離れないということです。
皆さん目の前に打ち叩きの杖が、ね、置かれる、これ続けたいでしょうか、それともそれ嫌ですね。じゃあ悔い改めるんです、ね、悔いて改めて、そしてこの今日の遺産書を見ますと、本当に、ね、悲しむこと、罪を悲しむという心、これが肝心です。
なんでしてしまったんだろう、嫌、うん、だまだやった、嫌だ嫌だ嫌だ、もう嫌だ、これがない、ね、なんで今日も居眠りしたんだろう、もう嫌だ嫌だ嫌だ、この目だなって、これがない、
なんでこれをやってしまったんだろうって、もうやだやだやだ、まだやった、あやだ、悲しむ心、ね、ああ見ちゃいけないって言ったのに、ああまだ見てしまった、言っちゃいけないって言ったのにまだ言ってしまった、ああどうしようどうしようどうしようって、ね、うちの教会だって実際、ね、口が過ぎる人が、ね、その口が過ぎることを、あこれが自分の災いっていうことを分かって、口が過ぎた時に、ね、ああまだやってしまったで、それでああ私は治らないと思ったんじゃなくて、教えられた通り口が過ぎた時に自分の口をって叩いて、それで、ね、ああもうイエス様ごめんなさい許してくださいって、その叩くたびに、ね、その過ぎる口が癒されていて、夫や、ね、子供は逆らってばっかりだったのに今は尊敬される、ね、妻や、ね、母になった人が実際うちの教会いるじゃない。それが感謝で感謝で耐えられないから毎週、ね、私たちの食卓を整えてるでしょ、家族総出で、
はい、
これが悔い改めた人がもう本当に新しく生まれ変わったことへの、ね、喜びと感謝の印なんですよ、ね、そしたらねどうなったかしたら、職場がもうとんでもない職場だったんですよ、もう人がもう荒くて荒くて、職場はね最近電話ないでしょ、今大変なことが起きましたっつってしょっちゅう電話があったじゃん、今ないです電話、え罪を悔い改めると災いをね追い出す力が生じる、自分が罪を犯しているその口でね災い出ていけっつってもね、あなたの口が罪を犯していて、その口が言ってる言葉は私は聞かないよって、でお母さんがよく嘘つくと、ね、子供が嘘ついた時にあんたなんで嘘つくのって、お母さんもいつも嘘ついてる癖して、ね、聞き目ないですよ、全くそれと同じなの、私たちが罪を犯しながら、ね、起きた災いに対してイエスの御名で出ていけって言ってもね、びくともしない、清い者は神を見る、ね、罪を犯していない清いこの唇の果実っていうのは力強いですよ、覚えた方がいい、
主は心砕かれてへり下った人と共にいます、しかし心高ぶる人と共にはいません、
そうです、
ですから主と会いたいのであるならば、主が住まわれるところに住みたいのならば、高い高く高くではなく低く低く減り下る、ね、それならば、ね、主がちょうど良い時に引き上げてくださり、しかも主が、ね、ちょうど良い場所へと導いてくださいます、どうか皆さんは、ね、本当にこの唇から高慢を取り除き、また偽りの言葉、また自分の我が道の言葉、これを取り除いて本当に悔い改めの唇、賛美の唇、これを捧げてどんどん主に栄光を捧げしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします、
アーメン、
アーメン、ではこれから皆さん一人一人がそれぞれの祈りを皆さんのその唇で主にお捧げする時を持ちたいと思います。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日私たちが主よあなたの喜ぶ唇の実を持って主に立ち返るこの幸いをあなたが私たちに与えてくださったことを感謝いたします。私たちの唇のこの実が主よまずあなたの御前において大牛の一頭のごとく主よ食えることができますように、そして主よ大牛は捧げられた時に主を殺されて、そしてその命を捨てます。私たちが悔いたならば自分が今まで犯してきたその罪に対して大牛の孤独死んだものでありますように、イエス様あなたが助けてください。悔いたもののまだ主をただただ悔いただけで大牛を持って帰るそのような私たちとなることがありませんように、 イエス様、あなたが私たちを助けてください。唇で悔いたならば改めることによって、主よ、本当にあなたの御前において捧げられた牡牛の一頭のごとく、主よ、あなたの御前において罪に対しては完璧に死んだものでありますように、主よ、あなたが助けてくださることを感謝いたします。私たちの唇のこの身をもって主の御名を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが今日私たちにこの素晴らしい御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。今日私たちは悔いることを、主よ、本当に牡牛の一頭の孤独、そして改まることを、牡牛の一頭のその命の孤独、改めることができますように、主よ、あなたが私たちにこの御言葉を与えてくださったことを感謝します。今日いただいたこの御言葉を心から感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
アメン。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を喜ばれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。主よ、この御言葉の通りです。どうか我らの唇を開いてください。悔い改めに対して開き、また悔いた心に対してこの心を開いてください。そして高慢な心に対してはますます閉じられたものでありますように、また何の益にもならない唇に対しても閉じられた私たちでありますように、ただあなたの御前に喜ばれたもの、そして悔いた砕かれた心、これを主に捧げ、そして喜ばれる礼拝を捧げる我ら一同でありますように、あなたが今日これらのことを導いてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。
アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福します。アーメン。